おはようございます。ただいまから2021年12月19日の第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。聖歌135番、総合版では83番です。代表者が声に出して賛美します。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングまたは小さな声で賛美をなさってください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。本日の礼拝はクリスマス礼拝です。会堂とオンラインという場所や形式こそ違え、共に救い主の誕生を喜び、イエス・キリストを私たちに送ってくださった神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。イエス・キリストの誕生によって闇の中に光が輝きました。たとえどのような苦難のうちにあっても、私たちがその光を見出すことができますようお導きください。本日も神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ちあふれた御言葉によって、私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。司会者が声に出して祈ります。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます、メリークリスマス、今日は聖歌隊の特別賛美があります。本当に久しぶりの聖歌隊の歌声です。このクリスマスの時、聖歌隊の宴をもってイエス様の誕生を祝えることを感謝だと思います。聖歌隊の歌声に私たちも耳を傾けていきましょう。 本当に素晴らしいですね、クリスマスの時に、歌声を持って、褒めたたえられること本当に感謝です。それでは共に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。ルカの福音書2章36節から38節の御言葉になります。新約聖書ルカの福音書2章36節から38節の御言葉です。ルカの福音書2章36節からですね、お読みいたします。またアシェル族のペネルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。聖書に記されているイエス様の誕生の記録を見ていきますと、社会的に地位の高い人から低い人、また若い者から年を重ねた者、男女を問わずにいろいろな立場や身分の人に告げられて、また直接イエス様のご誕生に関わるよう神様が導かれた人たちがいるというのが分かります。東方の証たちは学識もあって、また富もあった人たちだと思います。ヘロデ王はそのものズバリ富と権力の象徴である王でした。一方イエス様の父親となったヨセフは死がない一大工でした。マリアがヨセフの許嫁となって聖霊によって身ごもった年齢というのは14歳ぐらいだったのではないかと言われています。今ならまだ社会経験も人生経験も浅い少女ですね。数多くの大国に飲み込まれるような波乱の歴史を刻んで、今イエス様が生まれたこの時にはローマ帝国の属国となっていた小国イスラエルの祭司として、それでもなおけなげにこの主の命令と掟を落ち度なく行っていたザカリア・エルサベツ夫妻、社会の最下層の労働者として予番をしていた羊飼いたち、また長年旧約聖書の約束通りメシアがお生まれになるということを信じて待ち望んで、実際にお生まれになった赤ん坊のイエス様を見るや否や聖霊に導かれて、貧しい夫婦の死がない貧しい夫婦の懐に抱かれた非力な赤ん坊イエス様が約束のメシアだということを見抜いて、その腕に抱いて、私の目が神の救いを見ましたと喜びを持って告白しながら賛美を捧げたシメオンという一階の一市民、また先ほど読みしました女預言者アンナですね。たくさんの登場人物が聖書の中にイエス様の誕生に際して記録されています。ルカの福音書ほどイエス様の誕生を詳細に記録した書物はありません。またルカは救い主イエス様に関わった多くの登場人物を登場させながらルカの福音書を書いていきますけれども、その登場人物たちは他の福音書とか他の聖書などにはほとんどが出てきません。 例に漏れず、先ほど言いました女預言者アンナもルカの福音書にしか登場してきません。イエス様の誕生を記録するにあたって、この女預言者アンナと赤ん坊イエス様の出会いを記したルカは、アンナのことを記さなければならなかった意図があったはずですよね。他にも赤ん坊イエス様と出会った人々というのはこういたと思いますけれども、アンナのことを必ずや記録に残さなければならなかった理由と、また聖霊なる導きと、またその意図は何だったのか、その理由をこう考えながら聖書をこう読みますと、その理由がルカの記したアンナの特徴によく現れていることが見えてきます。アンナの特徴を一言で言いますと、不憫な信仰者と言えるかもしれません。不憫で哀れで、万軍の主を信じる信仰者として歩んでいたものの、当時の社会的背景のみならず現在の社会的背景に照らし合わせても、人々からあのアンナのようになりたいと思えるようなものは何一つなかった不遇の人のように見えます。もちろんシメオンやザカリアやエリザベツのように霊的にこう目の開かれた信仰者からすれば、あのアンナのような信仰者になりたい、あのアンナのように神様を信頼しながら歩みたいという異邦人であったルカの目にも留まるほどですから、信仰者としての尊敬の念を抱かれていたのは事実だと思いますが、世間一般的には誇れるものは何一つ持っていない女性でした。でもこれはこう私の勝手な想像ですけれども、白髪で凛とした物事をこう見透かすような、見通すような透き通った目の輝きを持って、人の目をしっかりと見つめながら話して、笑った時にはこう包み込まれるような雰囲気を持つ、人として美しいダニエルのような、モーセのような、ヨセフのような、または乙女マリアのような信仰者が憧れるかっこいい女性だったのではないだろうかと、またその全ての品性が主を信頼しより頼んでいることからこうにじみ出てくるような霊的麗しさを持った人だったのではないだろうかと想像します。社会的には憧れるようなものは何一つ持ち合わせてはいないけれども、霊的に美しいものを、その人生において主が練ってくださった人ですね。ルカがたった3節ですけれども記録せずにはいられない人、それがアンナという方でした。もう一度36章37節を読んでいますね。またアシェル族のペネエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女、ごめんなさい、37節前ですね。アンナという人がどういう人であったのかということについてこう記しているこの箇所は、読みようによっては当時の社会的背景のみならず、こう仏教や神道以外の宗教には少しこう強めの心理的抵抗を示す現代日本においても、この36、7節に現れるアンナはその人生の不遇さからちょっといかがわしい宗教にどっぷりはまった不憫な女性にも見えるかもしれません。何よりも不憫に覚えるのが、処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたがやもめとなり84歳になっていたという記述ではないでしょうか。ルカはこれに加えて この人は非常に年を取っていたという修飾語までつけるんですね。もちろん長年敬虔な信仰者として歩んできたというその尊敬の念も投影させている表現だとは思いますけれども、アンナのこの社会的不憫さを読者に伝えようとしているのかなとも感じます。処女の時代というのは、先ほどもこうお話ししましたように、マリアが14歳で結婚したように、アンナも若い時代に結婚した。例えば15歳で、マリアが14歳で結婚しましたが、例えば15歳で結婚して7年間だけ夫と共に暮らしたとすれば、22歳から84歳まで62年間もの間未亡人として暮らしてきたということになります。彼女が主の宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えるほどの信仰者として歩んでいたのが結婚前からなのか、結婚後からなのか、または夫を亡くしてからなのかというのは、この記述だけでははっきりとわからないですけれども、宮を離れないという物理的な献身生活は少なくともやもめになってからだというふうにこう考えられます。またただのこう祈りではなくて、断食と祈りをセットにした祈りを、セットして祈る祈りを日常のようにしていたということからも、ここまで熱心な信仰者として神の言葉を使える預言者として歩むようになったのは、夫を亡くしてからのことではないだろうかと思うんですね。主の宮を離れずに夜も昼も神に仕えるという生活は、家庭のある当時の女性にとってはやはり少し難しいのではないかなと思うんですね。聖書に出てくる断食というのは、いわゆる特定の宗教を信奉する人たちが悟りとか、また修行とか、その鍛錬のために行う宗教儀式ではなくて、言葉にならないようなうめき、苦しみ、痛み、困難を肉体の命を保つための職を絶って、まさに命がけで神様に自分の置かれた境遇を、またこの内なる質を神様に訴えながら、今こそ神との関係を深めたいという時にするのが断食ですね。宗教儀式ではありません。断食せずにはいられないのが断食ですね。こんな断食を常日頃からしていたアンナには、やはり私たちの想像を絶するような苦しみや痛みや辛さがあって、その境遇の中を62年間もの間生きてきたということがこう見て取れます。今とは比較にならないほどの家父長制度の強い男社会、男性社会にあって、若くして夫を亡くし子もいない、将来や未来の人生設計を見通すことが全くできない、まさしく暗闇のようであって、死の影の谷のようなところに突如として突き落とされた、当然ながら痛切に感じたと思います。なんでですかって思いがあったと思いますね。当然のようにあったと思います。そんな不遇に生まれたアンナがすがったのは、他の新たな男性でもなく、条件の良さげな働き口でもなく、愛なる神様だったんだろうと思うんです。苦難をもって神を、神がいないとはせずに、その苦難ゆえに、また苦難のうちに私たちの想像をはるかに超えたご計画を持っておられる神様に、断食と祈りを持って迫っていったのではないだろうかと思うんですね。そしてその結果、苦難のうちに共にいてくださる神様を知って体験して、苦難を通っている者にだけ語れる神様の言葉をいただき、男一色の預言者業界の中にあって割って入る女預言者として、聖書の言葉の奥深さを悟らされて、同じく苦難のうちにある多くの人々の力となる言葉を、慰めとなる言葉を、希望となる言葉を、この聖書から語る 女預言者としての歩みを与えられていったんだと思います。もちろんアンナはそんな道望んでいなかったかもしれないですね。でも日々の歩みの中で神様に説得をされながら、あ、これが神様が私に与えてくださっているものだと。あのヘブル書をこう見ていきますと、私たちの大祭司イエスは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯しませんでしたが、すべてに天において私たちと同じように試みに遭われました。だから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、祈りにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、という言葉がありますけれども、イエス様がそうであったように、憐れみと恵みと助けが必要な弱き存在である人々に痛みを知れる神の語り手としてアンナは立てられていったんでしょう。皆さんは万軍の主、主の主、王の王、天地万物をお作りになった神であられるイエス・キリストが何故に人間の赤ん坊というありえないほどに弱い存在としてお生まれになったのだろうかと真剣に悩んで考えたことがおありでしょうか。何もそんな一見すると分かりにくい姿で来るのではなくて、じゃじゃんと誰が見ても王の王、主の主として、誰が見ても分かる王の王、主の主としていらっしゃればいいのに、なんでそうしなかったのか。イエス様が聖霊によって身ごもったマリアの体内から赤ん坊として生まれたということを、クリスチャンとしてあまりにも当たり前の出来事としてこう捉えていたときには、私自身もこんな疑問を持つことはありませんでした。全知全能の神なんだから、私たち罪人とは違った超自然的な生まれ方を当然のようにされなければならないと杓子定規に思っていました。でも自分の弱さを骨身に染みるという言葉をこの年で言うと生意気に聞こえるかもしれませんが、自分の弱さをこう痛いくらいに感じたときに、なぜイエス様は非力でこれ以上ない弱いお姿を持ってお生まれなさったんだろうかという疑問が湧いてきました。でその疑問を解くために聖書を祈るような気持ちでこう読み進めていきますと、それまでよく口にし説教もし、また説教の中でこう何度も引用をした聖書箇所が全くもって新しい意味合いを持ってこう迫ってきました。第2コリントの12章10節の言葉です。第2コリント12章の10節の言葉ですね。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。キリストは神としての力を誇示するために生まれたのではなくて、弱くていいんだよ、強くなる必要なんかないんだよということを身を挺して教え示してくださるために非力な赤ん坊としてお生まれなさったんだということに気づかされてしまいました。人間の根本的な問題は強くないということではなく、弱いということを認めることができないということにあるということが分かってしまいました。唯一強いお方は神のみであり、神の強さを認め人の弱さを実感し告白できることに幸いがあり、命があり回復があり道があるんだと。人の本来あるべき姿をイエス様が 身をもって示してくださった。神の前にあって自分の弱さを、あるがままの弱さを、人は弱くて当たり前の存在なんだと、イエス様は何の抵抗もせずに当たり前のように私たちにそれを示してくださいました。でも私たち人は生まれたその瞬間から知的にも肉体的にも精神的にも強くならなければならないと、強くなることに道があるんだと、強くなることに勝利があるんだと教えられている、強さを身につけようと躍起になって競争し、負かし、見下し、踏みつけ、見かけ倒しの自分の強さを誇って、ついには神の強さを忘れ、なきものにし、本当は不安でガタガタガタガタ震えている弱い存在なのに、その弱さを見せることもできなければ認めることもできない。弱さを忘れた存在になっていることが人間の抱える問題の根本だということを、この第二コリントの言葉から、またイエス様が弱い非力な赤ん坊でお生まれになったその姿から教えられました。使徒パウロは人として誰も経験したくないようなこと、労苦や痛みを経験しました。まあパウロのような経験をするというのはそうそうないかもしれません。人として誰も経験したいと思わないの労苦や痛みを経験しながら、自らの弱さを骨身にしみるほどに知り、それまでのパウロは自らの強さを神を信じているということゆえに誇っていたものでした。でも労苦や痛みを通して自らの弱さを骨身にしみるほどに知って、そしてキリストのゆえに弱い時こそ強いのですという命の本質を実感として教えられていきました。赤ん坊としてお生まれなさったイエス様のように、父なる神の前にあって自らの弱さをさらけ出せることに命があるんだと、父なる神の前にあって自らの弱さをさらけ出せることこそ生きた心地がするんだと、強さを鼓舞して強さを表すことに生きた心地がするのではなくて、自らの弱さを素直に認めることができることに生きた心地がするんだということを知りました。このことを身をもって知るために、なおも自分の強さを誇ろうとする頑固さをことごとく打ち崩すために、労苦や痛みがあることを悟らされていったわけですね。第二コリントの11章23節からの言葉を見ています。皆さんよくご存知の箇所だと思います。11章23節から、彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。労苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場での難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、ただたびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々が私に重荷となっている、日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。もし誇る必要があるなら、私は自分の弱さのことを誇ります。弱さを排斥していたものから、弱さを排斥していたものから、キリストのゆえに弱さを誇るものへとパウロは変えられていきました。アンナを神様は深い愛で愛しておられました。 表面的な愛ではありません。とてもとても深い愛でアンナを神様愛しておられました。衣食住が満たされて、家族が円満で万事順調にいく中で感じる薄っぺらい愛ではなくて、キリストのゆえに弱い時にこそ強いという愛を苦難の62年をかけて教え示し続け、そしてアンナ自らも弱さのうちに現れるキリストゆえに強いという愛を悟り喜び、その歩んできた人生が非力で弱々しい赤ん坊でお生まれになったキリストイエスに出会って、こんなの神じゃない、こんなのメシアじゃないと思う代わりに、これこそ最も最たる愛なる神様らしい現れ方だと心底思って、赤ん坊のイエス様を懐に抱いて人生が報われました。もし強い姿でイエス様が現れたら、誰が見ても主の主、誰が見ても王の王だというお強い姿で現れたら、アンナどういう気持ちになったでしょうかね。アンナのためにご計画されていた神の御手があること、62年間なおもある断食と祈りをせずにはいられない苦難の中で、日々少しずつ少しずつ実感していくような人生を歩んできて、弱々しい非力なお姿でお生まれなさったメシアに出会い報われました。父なる神様の前にあって、安心して弱さを認めさらけ出せることのできる幸いこそ誠の幸いなんだと実感できました。ああ私の人生間違っていなかった、ああ私の人生その全てが主の手の内にあったんだ、ああ私の人生全てを失った人生だったけれども、人が人として得なければならない神様がお与えくださる大切なものは全て手に入れた人生だったんだ、なんて嬉しいんだ、なんて喜ばしいんだ、私の人生に比類なき大きな恵みが来たと、アンナは喜びました。神様の深い深いご配と配慮と導きがあるんだということが分かったんですね。神様の深い深いご配と配慮と導きの現れである主イエス様に出会って、アンナは何もかも報われました。神様は私たちを裕福にすることを目的としておられません。もちろん裕福も人を愛し神を愛すために手段としてお与えになることもあるでしょう。でも目的ではありません。貧しいものは幸いです。今飢えている人たちは幸いです。今泣いている人たちは幸いです。人々がイエス・キリストゆえに憎み排除し罵りけなすとき、あなた方は幸いですという幸いを幸いだと思えるものへと変えてくださる、変えていくことが、神様が私たちの人生に持っておられる人生における目的でありご計画ですね。今蒼天祈祷会で呼ぶ記憶を学んでいますけれども、その中で呼ぶを責め立てる3人の友人たちが出てきます。でその3人の友人たちがどう責め立てるかといいますと、神を信じることと苦難とは無縁だと言って呼ぶを責め立てるんですね。ヨブが経験している苦しみや痛みは無意味なもので、神様をまともに信じることができていないから被っている害だとヨブのことをこう責め立てるんですね。それに対して彼ら3人の友人たちよりもはるかに若いエリフという人が、 こう霊に促されてもう話さずにはいられなくなるんですね。4人とも自分よりもはるかに目上の人で、自分は若造なので黙って聞いていたけれども、もう黙って聞いていることができないと、私のうちにある霊が言葉を発するように促し聞いて、黙っていることができないと言って言葉を発するんです。こう言うんですね。あなたたちは私よりも人生を長く生きているかもしれないけれども、あなたたちの予部に投げかける言葉は全くもって見当違いだ。神様は予部を見捨ててはいないし、意味のない苦しみを課しているわけでもない。そこには私たち土で形作られた人間の意思とか思いをはるかに超えた神のご計画があるんだ。確かに神様は痛みを持って人を責め、いつまでも続くような骨の病によってお叱りになることもあるお方だけれども、苦しめることを目的としているのではなくて、苦しんでいる当人にとって最善の身旨をなし、必ずやその人の魂を滅びの穴から引き戻して命の光で照らされる。だからあなた方は神を待てと言います。苦難には神の意図があって、その意図の中で生かされていることを信じ続けることの重要性を訴えるんですね。神なんかいない、神なんかいるはずがない、神がいたらこんなことが起こるはずもなければ、こんな苦しみが私に降りかかるはずがないと言ってもいいし、思ってもいいから。でもそんな時こそなおさら神を待てとエリフは言います。神がいないと言ってしまうほどの苦しみにあるその訴えは神の御前に届けられているから、その訴えに必ず応えてくださる神を待ち望むことだけは忘れてはいけないとエリフが訴えるんですね。事実ヨブのその苦しみ苦難には誰も想像できないような回復と報いと計画と神様の意図がありました。神様はそのヨブの苦しみを通してサタンを全てこう蹴散らしただけではなくて、身を裂かれるような苦しみを通っているヨブを責め立てた罪ゆえに神の怒りを被ってしまった3人の友人たちがいましたけれども、その3人の友人たちのためにヨブは仲介者として中保者として友人たちを神の前に取りなしていくんですね。でその取りなしていく姿を通して後にお生まれになるイエス・キリストを予見するという大仕事がそこで成し遂げられていくんです。ヨブは考えることもできませんでした。自分の苦しみが後にいらっしゃるイエス・キリストを予見しているなんて考えも及ばなかったですね。3人の友人たちは当然です。指摘をしたエリフでさえもそんなことは考えることができませんでした。神様ははるかに勝るご計画を持ってヨブをそういうところに導いていかれたんですね。私にとって今最も苦しくて嫌で嫌で仕方がないのが説教準備です。笑ってください。特にこの手術礼拝の説教準備ですね。毎回こう身も心もこうボロボロになるような気がします。正直苦痛です。本当苦痛ですね。なぜならばこう長時間こう格闘するような神様とこう格闘しているような気がするんですね。神様とこう格闘なんかできるわけないのに格闘します。ただその前にひざまずいて、負けました、勝てません、あなたは強いですと言えばいいのに、それが嫌で神様に格闘を仕掛けます。もっと言いますと、私のこう内にあるマグマのような罪深い罪が神様に戦いを仕掛けずにはいられません。負けを認めたくもなければ、自分の弱さを認めることも嫌だからです。 でもその格闘の結果は毎日負けです。100発100中負けます。でもまた毎週負けん気が出てきて神様にガチンコでぶち当たってきます。でもすごいのがイエス様も神様もぶち当たっていく私の突進なんかいくらでもひらりとかわすことがおできになるのに、どこまでも真正面から受け止めてくださいます。そして私をしっかりと任してくださって、私自身の弱さを、弱い羊であることを認めさせてくださいます。預言者アンナは私なんかとは比較にならないほどに断食と祈りを持って神様にガチンコでぶち当たっていって、対話を重ねながら夜も昼も神様に仕えていった結果、彼女はそういうことを望んでなかったのかもしれませんが、結果的に神様との関係が深められていくんですね。だから世間一般の人から人の目から見たら、しがない貧しい夫婦の懐に抱かれたただの非力な弱い赤ん坊に、神様の御手を、神様のご計画を、神様の救いを、神様の約束の成就を見るんですね。小さくて小さくて小さな小さな出来事に、大きな大きな、これ以上ない大きな神様のご計画の成就をそこに見る恵みに預かりました。私たちもそうですね。小さな小さな出来事、小さな取るに足りない小さな出来事に大きな大きな神様の御手があるんだと、ご計画があるんだと、その神様の救いのご計画の完成の童貞の中に私たち入れられているんだということを見る、覚えたい。このクリスマスの時に私たち一人一人の歩みのうちに神様の御手があって、ご計画があって、救いの完成が約束されている童貞にあることを覚えたい。またイエス・キリストこそが私たちの最大の唯一の報いであること、イエス様に祈って他の報いを求めるんじゃなくて、イエス様ご自身が最大の唯一の報いであることをアンナのように覚えたい、覚えられたら、覚えさせていただきたいと願います。主イエス様は今も変わらずインマヌエルの神として私たちと共にしてくださっています。このクリスマスの時にこの事実を心に刻んでいきましょう。また刻んでいただきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちの予想をはるかに超えて 99.99% 以上の人が予想もしなければ望みもしなかったお姿を持って、弱いお姿を持ってお生まれなさいました。主イエスを赤ん坊の姿を持って生まれさせてくださいました。キリストゆえに弱い時にこそ強いのですと、虚無な強さを誇る神の前に反発する人としてではなく、神の前に正直に弱さを吐露しさらけ出す本来の人間の姿を身を挺して教えてくださるために、イエス様を赤ん坊の姿として送ってくださり感謝いたします。弱さをあなたの前にあって認める幸いなものとして、弱さゆえに、またキリストゆえに、弱い時こそ強いのですと告白しながら歩んでいくことができますように、神の前にあってのみ弱いのではなく、一 人の前にあっても弱く愛し合いながら共に歩んでいくことができますようにお導きください。強いお姿ではなく弱々しいお姿を持って、私たちの思いをはるかに超えた深い深い愛を持ってお生まれなさったイエス様、感謝いたします。私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美を捧げていきながらクリスマス赤城感謝献金の時を持っていきたいと思います。籠が回りますけれども、ご用意のない方は籠を見過ごしてくださって大丈夫です。それでは聖歌136番を共に賛美いたしましょう。献金感謝の祈りを北川役員にしていただきます。
お祈りいたします。神様、あなたは闇に輝く誠の光として救い主イエス・キリストを送ってくださいました。私たちは生きる中で闇の中を歩んでいると感じる時もあります。しかしどのような苦難や試練があっても私たちに寄り添ってくださり、誠の光、命の光で照らしてくださることを覚え感謝します。クリスマスの時、これまで受けてきた恵み、今受けている愛、そしてこれからも共にいてくださるあなたの力強い約束を覚えます。どうぞお導きください。今信仰の証として感謝を持って献金をお捧げしました。豊かに用いられますように。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、2021年のテーマソングを主話を持って賛美したいと思います。ご無理でない方お立ちください。いたします。しかし訴えは神の前にある。あなたは神を待て。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、主イエスの誕生を祝う一人一人の上に余よ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして、第3礼拝を終わりいたします。